Are you okay?
Okay.
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 Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。6月も中旬、本格的な大雨の季節がやってきます。刈谷田川左岸が決壊し、旧中之島町で3人の尊い命が失われた 7.13 水害から今年で14年。災害復旧工事を行う中で生まれた河川用地を活用して整備されたラブフォー中之島記念公園では、今年も7月13日にメモリアルイベントが開催されます。会場を彩るための植栽会が5月12日土曜日に開かれました。およそ50人の皆さんが集まり、ベゴニアの植え付けや当日満開を迎えるようにと、ひまわりの種まきに汗を流していらっしゃいました。それでは、普段この公園の管理運営を担い、また今回の植栽会を主催した中之島ラブフォー隊隊長の岩崎雅也さんのインタビューをお聞きください。
今日植栽会をさせていただいたわけですが、この10月の中頃までこの公園の水くれをラブフォーの皆さんからご協力いただいて、やらせていただいているということであります。
今年の7月13日にもメモリアルイベントが行われるということで、こちらも大勢の皆さんにお越しいただきたいですね。
そうですね、毎年来ていただいて、また哀悼の意を表して、また花を手向けていただける人もたくさんいらっしゃいますので、当時のことを思い浮かべて、今現在我々があることのまた幸せさをね、かみしめていただきたいなと、こういうふうに思っております。
続いて参加された地元の女性3人にお話を伺いました。
こんにちは。
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 今日参加されてみていかがでした？
綺麗な公園になって嬉しいですね。やっぱり見てて町内の方が喜んでくださるとなおさら嬉しいです。はい。
この公園に期待したいことってありますか？
そうですね、これ 7.13 水害ののも兼ねてるので、それをずっとね、皆さん思い出してくださればまた何かいいかなとも思います。はい。
普段からこう気をつけていることとか、防災考えていることとかってありますか？
訓練とかね、ああいうのにやっぱ参加して、いざという時の備えをしていきたいなとは思ってます。
このようにまちづくりは防災にも直結すると言われています。ぜひ皆さんも7月13日に開催されるメモリアルイベントに足を運んでいただきまして、身近な防災に目を向けるきっかけにしていただければと思います。
長岡
NGOK。
さて、ここからは大雨への備えについてお話をいただきたいと思います。今回お話しいただきますのは、長岡市危機管理防災本部の吉原博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はアオーレ長岡東棟4階にあります災害対策本部会議室にお邪魔をしております。私たちの目の前に大きなプロジェクターがありまして、ここ今9画面に分割されていて、各地域の様子だとか、また河川の水位などがよくわかるようになっています。災害が発生しそうな時にここで会議を行って、で各関係機関に指示を行っていくということなんですね。
はい、そういうことです。
長岡市では14年前の 7.13 水害以外にも、昨年7月18日には川口地域を中心とした大雨で床上浸水や土砂崩れなどの大きな被害も受けました。いざという時の備えについて、私たちが普段からできることというものはあるんでしょうか？
はい、普段から家族で、備えの会議というところでですね、いろんなご相談をいただきたいと思っております。具体的には、 避難所や、まあ、災害時の連絡方法の確認、持ち出し品などの確認を家族でしていただきたいと思います。また一人暮らしの方におかれましては、家族やご近所の方などにですね、連絡方法などを、あらかじめ伝えておいていただくということも、備えの一つになります。
非常持ち出し品袋というものをこう皆さんご家庭に一つは必ず備えていただきたいと思うんですけれど、この中にこう消費期限のある食品などを入れておくケース多いと思うんですよね。でこういった時にですね、例えば私一つ思いつくのが、まもなく期限の切れそうなものを使った非常食パーティーっていうのをですね、ご家族一緒に巻き込んで行うっていうのはどうでしょうかね。
はい、大変素晴らしいアイデアだと思います。やはり災害の時のための備えということではありますけれども、当然期限を迎えてなくなってしまうということも、まあ、もったいないなというところでありますので、できれば普段のイベント等でですね、有効活用していただく、またそういう機会を持ってその非常食であるとか災害というものについて皆さんで理解を深めていただくということも非常に大切な取り組みだと思います。実は備蓄に関してはですね、近年ですとローリングストック法という取り組みも始まっております。これはいわゆる保存食ではなくてですね、日常の中で普段から少し多めに食材加工品というものを買っていただいて、使ったら使った分だけ補充していくという普段使いのものですね、こういった新しい取り組みもぜひご検討いただきたいと思います。
本当に今からできそうな取り組みでございます。ではですね、実際にこれから大雨の季節に入っていくわけですが、大雨が降りました、この時の行動というのはどのようにしていけばいいんでしょうか。
はい、まず市民の皆様には、情報の収集をお願いしたいと思います。
平成28年12月には避難情報に関する名称の変更も行われました。ここで改めてどういった避難情報がどういった順番で出ていくのかというのを確認させてもらいたいと思います。まず一つ目が、
はい、第一段階として避難準備高齢者等避難開始が発令されます。これは準備だけではなく高齢者の方、障害をお持ちの方、また乳幼児など避難に時間がかかる方は避難行動を開始してくださいという強い印象を与える表現に改正されました。
これが発令された段階でもうすでに避難所を開設しているということですよね。
はい、私どもから避難情報を発令するタイミングで同時期にですね、避難所を開設いたします。
そして2つ目が、
はい、第2段階として避難勧告が発令されます。避難所もしくは各自が安全と思われるところに落ち着いて避難を開始してください。住んでいる地区にかかわらず安全に移動できるお近くの避難所を利用いただきたいと思います。
そして最終段階3つ目が、
避難指示緊急になります。文字通り緊急というところで避難情報の中で一番強い表現になっております。河川の決壊や土砂の崩落など、まあ、いつ起こってもおかしくない非常に危険な状況ですので、速やかにかつ落ち着いて安全なところへ避難を開始してください。
今ほど避難情報について3つの段階を吉原さんからご紹介いただいたんですが、この中で避難所に関わらず安全な場所に避難をしてくれという話がありましたよね。
はい、避難と言いますと、どうしても皆さん避難所に移動して避難をするということをイメージされがちだと思うんですけれども、この避難という意味の本来の意味は身の安全の確保を図るということです。避難所に歩いて移動していくことは、まあ、水平避難というんですけれども、できる方とできない方も当然いらっしゃいます。特に大雨の中で視界が悪い中、また足元が悪い中歩いて避難所に向かうということはかえって危険を伴う場合がありますので、例えばご自宅の2階3階というような近くの高いところに垂直避難をすることも、一つの避難行動になります。
避難所に行くことだけが避難ではないと、一番の避難の目的は身の安全を守ることということですよね。
長岡
NGOK
実際の、まあ、こういった災害が発生しそうな時というのは情報収集が大切になってくるかと思います。情報収集に 実は役立つツールがたくさんあるんですよね。
はい、長岡市の方ではたくさんのツールを用意してございます。長岡防災ホームページという市のホームページからリンクされている防災専門のホームページがございます。そちらに先ほど申し上げた避難情報などいろいろな情報を掲載しております。また SNS、Twitter、Facebook というものも活用しておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。
最近はインターネットの時代ということで速報性がありますからね、インターネット活用していただきたいなと思います。ただインターネットが、使える状況にないという方もいらっしゃいますよね。
はい、特にご高齢の方などはインターネットの環境がない方もたくさんいらっしゃいます。そういった方々におすすめなのが緊急告知 FM ラジオです。緊急時には自動で電源が入って市から発する避難情報などが最大音量で流れます。すべての町内会、民生委員さん、障害をお持ちの方などには市からあらかじめ配布をしております。また市内の電気店や FM 長岡さんでもですね、一般の方も購入が可能となっておりまして、特にご高齢の方などは市からの購入の補助制度もありますので、ぜひ皆さん購入の方を検討いただきたいと思います。
ちょうどこの会議室にはですね、緊急告知 FM ラジオの割り込み装置も置いてありまして、ここからも緊急の時は実際に FM 長岡の放送に割り込んで災害情報を流すこともできるということです。そしてまた水害だけではなくて土砂災害をですね、きめ細かく教えてくれるメールがあると伺いました。
はい、長岡土砂災害 D メールというツールも用意しております。ゲリラ豪雨など突発的にですね、土砂災害などが起こる可能性がある場合などは、皆様の携帯電話の方にメールで配信をいたします。事前の登録が必要となりますので、詳しくは私ども危機管理防災ホームまでお問い合わせをいただきたいと思います。
ぜひですね、こういった役立つツールがたくさんありますので、日頃から確認をしていただきまして、いざという時に慌てないということが大切になってくるかなというふうに思います。それでは最後になりますけれども、吉原さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージがあったらお願いします。
はい、これから大雨の時期を迎えますけれども、近所にお住まいのご高齢の方、障害をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ地域の皆様で声掛けを行っていただいたり協力をいただきたいと思います。また本日お話をさせていただいた内容は市政だよりの6月号の方にも掲載してございますので、ぜひ皆様からご覧いただきたいと思います。
大事なのは自助、共助、公助ということで、お互いに支え合う地域づくりというのを日頃から構築していきたいですよね。今日は長岡市危機管理防災本部吉原さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お問い合わせは危機管理防災本部 39-2262 39-2262 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。